なぜ教えるのか、この本、部下を動かす教え方となっておりますが、本来の企画はですね、実は私、まあ、ぶっちゃけて言いますけど、そんな上司とか、社長とかそういうのすごい苦手で、基本的にはその、部下に教えるとかではなくって、自分が知っていることを人に教えれば、自分と同じように動いていただける。で、ましてその、教わる相手も当然基礎能力っていうのはあるわけですよね、それぞれの個性が。ですので、教えたことによって、1たす1が2ではなく、3でも4でもね、場合によっては掛け算にでもなると。で、最終的に、まあ、自分が楽できると。ただし、ただ楽がしたいだけではなく、楽をすることで、私には私にしかできない仕事ですよね。例えば本を書くっていうのは私にしかできないんですね。これは私の本ですから。でも、例えば今回のこのセミナーのセッティングですとか、オペレーションっていうのは、私が教えれば皆さんというか私のスタッフ動きますよね。で、当然私セミナー屋ですので、セミナーノウハウってあるんですが、本当最初は誰も手伝ってくれる人がいなかった。もう、先ほど行動力があると、ありがたいお言葉を褒めてくださる方いらっしゃいましたが、本当行動力だけで、仲間何もいないのに一人でセミナーやるぞって決めちゃったんですね。で、最初の頃、よく話すんですけども、段ボールも自分で持ってったりしたんですよ。そのセミナー会場まで。で、これはいかんなと。じゃあ前日までに段ボール詰めて送ればいいんだな。あ、これ一つのノウハウだなと。ということを、うちのスタッフに教えて、これは前日まで送ってくださいと。で、セッティングにしても、今日の会場が何人掛けで何人のお客様なので、じゃあこういった配置にしましょうとか。お水は必ず、じゃあ、皆さんから見て、右に並べましょうとか、そういうほど細かいオペレーションも、最初はやっぱり指示をして、まあ、教えるということですね。で、それによって、私自身は、ここで話すことに注力できる。まあ、そうは言ってもね、セミナープロデューサーと名乗ってる人、後ろの方ですごくオペレーション気になってるんですけども、まあ、おかげさまで本当にいいスタッフに恵まれて、私が言わなくても動いてくれるようになりました。で、当然彼らもいつか育っていきます。そうしますとどうなるかというと、今度彼らがですね、また教えるわけですよね。これがこの本に書いている教えの連鎖。例えばマクドナルドっていう大手外食産業ありますよね。あそこは本当に高校生のアルバイトさんが主力でやってます。私いつも感心するのが、どこのマクドナルド行ってもやっぱり不快な思いしないで動くじゃないですか。あれはやっぱりマニュアルがあるわけですよね。ただそのマニュアルも最初は誰かが作ったわけですよ。試行錯誤を繰り返して、でそれをマニュアルに落とし込んで、実際教えてるのはアルバイトが教えてるんですね。当然そのトップはマネージャークラスが教えてるでしょうけど、現場ではアルバイトが教えてるんですね。それも教えの連鎖ですよね。もう多分1年も働けば、おそらく半年も働ければ教える側にもあるんでしょうね。教えのネズミ法なんですよ。スピードこそ今一番求められているもの。急成長している企業のほとんどは、やはり質と量ですよね。そこを追求しているところが多いです。私も本当にいつも考えるんですが、弊社はウェブサイトの制作もやってるんですね。で、ウェブサイトの制作っていうのは、いいものを作ろうと思ったらいくらでも来れるんですよ。ある意味、趣味の段階まで入るぐらい深く深く。ただそれが必ずしもお客様のためになるとは限らないんですね。なぜかというと、お客様がそれを使い切れてないっていうのがあります。携帯電話もそうですよね。私、携帯電話の多分 15% ぐらいしか使ってないと思うんですよ。いや、10% ぐらいかな。あとも全然わからない。私はメールと電話がかけられればいいんですけど、いっぱいついてますよね。もちろんそういった発想で、そういった高齢者向けの電話なんかっていうのも出てますけれども、特にウェブサイトの時に私が社員に言ったのが、芸術品を作ってるんじゃないと。それは悪いけど自己満の部分が入ってきているよと、ね、お客様が望んでいないんだったらそこは切り捨てて、お客様は早く自分のサイトが欲しいんだから、スピード、ここも力を入れましょう。それと同じです。スピード、早い納期があればお客様は喜ぶんですよね。ただ早い納期に出すためには自分一人じゃできないんですよ。やはりチームを組んで分けて、車のラインだってそうですよね。一人で作ってるわけじゃないですよね。いろんな工程があって流れていくわけです。ちなみに楽天株式会社、三木谷さんの楽天のスローガン、スピードスピードスピードって、まさにその通りですよね。特にインターネット企業、完璧なんて求められないですよね。 だって今あるものが完璧だと言っても1年後にはもっといいものできてるわけですから、どっかで納品しなきゃダメなんですよね。じゃあ教えるメリットを追求すれば、それがあれば教える方にも工夫をする、一生懸命やると、でいろいろ考えたんですね。教えるメリットは何なのかと、私が一番感じたのは、教えることによって自分の知識の棚卸しができる。中途半端な知識で教えるっていうのは難しいんですよ。ロジックが成り立たないから。本にも書きました、ね、あの大学生が中学生の家庭教師をすると基礎力増す、本当そうだと思いますよね。自分のために教えてるということをやっぱり心に刻んでおけば、教えて損をするってことはありません。あとやっぱりどうしても教えるときってたくさん詰め込みたくなっちゃいますよね、教える側としては。でもそこはぐっと我慢して、ね、いいとこ3つまでと。私も10問教わったらやっぱり覚えてないですよね。でも3つ教えたろって言われたら 1,2 あーぐらいは思い出すと思うんですね。もし10教えたかったら3回を3セット4セットに分けるとか、ね、そういった、工夫も必要だと思います。次ですね、例え話を使いましょうと。テレビタレント、あの司会業をやっている島田紳助さんいらっしゃいますよね。あの方例え話うまいですよね。もう特にこうなんか恋愛とかなんですかね、そういうのもなんか野球に急に例えちゃうとかね。でもなぜか辻褄が合ってるんですよね。で彼の場合はこう情景まで浮かんでるように話す、すごいなと。じゃあ我々はどういった形で例え話をすればいいのか、まあ、これはもっとベタなんですけれども、例えば営業トークの話をしたときに、君が好きな子を口説くときはどうしたらいいんだとかね、ナンパのときはこんな言い方するかとかね、なんとなく分かりやすいですよ ね。組織の大切さを教えるときに高校野球の話をするとかね、質問がない、何か分からないことありますか、質問ありますかって言うと、質問がない、あ、じゃあみんな理解してくれたんだなと思いたいんですけれども、それは大間違いですよね。私、小学校、中学校、高校、まあ、ずっと勉強できなかったんですね。今もできないんですけど。で、その時思ったんですよ。何か質問がある人っていうと、手を挙げる人って、今思うと、成績優秀だったんですよね、みんな。なぜかな？大人になって分かったんですけども、彼ら、彼女たちは、どこまで分かって、どこから分からないかをちゃんと理解できるからなんですよ。
日本実業出版社第一編集の滝と申します。今回本と、あとあれですね、その他大勢から一瞬で抜け出す、あの松尾さんの前の方も担当してます。で、まあ、企画の経緯なんですけれども、まあ、今日割といろいろ喋っていいということなので、本当はちょっと教え方の本の内で違う本を考えておりまして、でまあ、それはその他大勢から抜け出す時間術というような、仮タイトルで考えていたんですけれども、まあ、ある日ね、ちょっと松尾さんの方から、やっぱやめませんかというふうに、お電話があってね、僕も、まあ、実は同じようなことを考えていたんですよ。去年あたり、ビジネス書が好きな人はね、ちょっとわかるかと思うんですけれども、非常にその時間活用といったテーマの本が多く出てたんですが、まあ、その中でも売れる本、売れない本っていうのがあって、で、僕、まあ、後でもしかしたらお話しするかもしれないですけれども、本を、そのいい本っていうのは、やはり著者の方の強み、まあ、一番いいところが、書かれてないと、その人の得意な分野で書かれてないと、やはり読者に届くものが少ないので、松尾さんご自身すごいこれは自分で、ね、おっしゃってくれたらありがたいと思ったんですけど、僕はやはり時間専門家ではないんだよねっていう話をされていて、で、まあ、そこからじゃあどうしようかなと思った時に、やっぱり松尾さんセミナー講師というのがご本業ですから、じゃあ教え方という本を、作ろうかなというふうに、それでちょっと話を詰めてきました。松尾さん何かあれば。
そうですね、まあ、時間術に関してもこれ滝さんにもぶっちゃけ言ったんですけども、書いてくださいって言ったら書けますよと。でそれはやはりその当然時間の中でできてますし、今まで出てきた本の中で自分に合ってるやり方、合ってないやり方っていうのを自分なりに、書くことができると。ただじゃ書いてね、自分に何が残るのかなと。もしそこで私がじゃあ時間管理の専門家というところで出したとしても、人の借り物で本を書いて、なおかつじゃあそこで私のビジネスにつながるものが全くないし、何よりもらしくないんですよ。松尾らしくない。今まで出した本っていうのは、まあ、なんとなくらしさが出てるかなと自負はしてるんですけども、その時間術に関してだけはこれは僕が書かない、他の人は専門家がたくさんいるだろうということで、まあ、ちょうどね、たくさんも同じことを考えてたっていう、ちょっとこう、ね、運命的なこともあるんですけども、じゃあ何にしましょうからまた始まりました。 回企画がひっくり返ったということですね。
なるほどね、企画がひっくり返ってこの部下を動かす教え方というような方向性に、決まっていったのはどういう流れからだったんですか。
これは僕の方から、その前作が、KK ベストラーズで上司生き残る上司という本を書いたんですね。で、それ自身も私先ほど言いましたけど、そのあまり上司じゃないので、まあでも少なからずチームリーダーとして本を書いた。ただその中でワンセンテンス教えるという部分を書いてるときに、ここの部分だったらもっと掘り下げて書きたいな思ったんですね。で、滝さんに、いや、教えるっていうところにフォーカスをして何かできないかなということで、相談をさせていただいたと。
前回もですね、結構滝さんはアイデアをもう本当に細かくメモをまとめてですね、びっしりとなんかノートに書いてましたけれども、今回そのアイデアのポイントとなった部分というのはどういう部分でしたか。
そうですね、その企画の意図という意味では、一つ二つぐらい話せるかなと思ってるんですが、やっぱりね、そうは言っても僕自身が多分時間術っていうすごい企画に多分こだわりがあったと思うんですね。ですからその最後その本としてできた時に、そのいつも仕事に追われている上司のための部下を動かす教え方、これ松尾さんが、ね、最初お話しされていた教えることはそのレバレッジをかけることだみたいなのからもヒントをいただいてるんですけど、正直言うと教えるっていうテーマの本ってそんなに売れないんですよ。で、それこそ中山先生が出してる中継出版さんで、安小路さんという塾の講師の方が書かれた教え方の本っていうのはベストセラーになったんですけど、あれも多分ね、そんなに3万部ぐらいで止まってるはずで、もともとかなりパイが少ないんですよね。で、それはちょっともうちょっと言ってしまうと、なかなか実際に上司をされてる方でも教えることの大切さっていうのを感じてる人が正直少ないんだろうなとは思っていたんですけれども、やはり僕はちょっとこういう編集者なので、ご本の価値を伝えるっていうのもまず第一にやってますけど、同時にある程度ね、商業出版としてペイできるものを出したいなと思ってますんで、であれば教え方に何かをかけようと、かけ算をしよう、教え方かける時間術っていう点でやっていけば、時間術とかが好きな、読者の方もちょっと引っ張ってこれるのかなというところがありまして、で、僕がすごいこだわった点っていうのはそこですかね。あともう一つ、その松尾さんはその、上司部下あまりその関係だけに、こだわった内容ではないというふうにおっしゃっていて、もちろん僕自身もこれはいわゆるチームリーダーの方であったり、あるいは本当にその塾の講師でも、家庭内でも使える教え方だと思っているんですけれども、もう一つちょっとその、あくまでちょっとビジネス用の理由で言うんですけど、前にその他大勢から一瞬で抜け出すっていう、本を作った時に一つだけ、愛と心残りが、あると、すれば、それがやはり、なかなか書店員さんが困ってしまうタイトルをつけてしまったなと思っていて、書店っていうのはよく行かれてると分かると思うんですけど、やっぱ棚ごとにいろいろ並びがあるんですね。例えばその営業の本があるとか、法律の本であるとか、あるいはこの本であれば多分上司、あるいは、マネジメントだとか、最近のコーチングみたいな棚のところに置かれるんです。で、それを意識しないで、本当に、なんとかの教え方みたいにしちゃうと、多分、書店で最初に平台といって、こう、面を出して並ばせていただけるんですけど、その後に行き場がなくなってしまうと思うんです。これ教え方の本ってどこに並べたらいいんだろう。例えばこれが、人を動かす教え方であれば、それはそれで単純なタイトルで僕は悪くはないと思ったんですけど、そうするとじゃあこれは勉強の本なのかな、学習の本なのかな、あるいは組織の本なのかな、それとも家庭の本なのかなって言って、書店員さんが迷うだけならいいんですけど、迷って返しちゃうとかね、そうなっちゃうとこちらとしては困っちゃうので、これはすごい賛否両論あって、有名な、小海田さんっていうブログ書かれてる方には、上司と部下っていうことで、ね、そのセグメントしすぎてしまってもったいないんじゃないかっていう言われ方をして、僕も多少分かってはいるんですけれども、同時にやっぱり僕としては、ね、1年2年と長く売っていきたいような内容でしたので、そういう意味ではまず、上司の本なんだよ、マネジメントの本なんだよってタグを、つけたっていうことが、僕がやっとその2つぐらいで、あとはもう松尾さんの力で売れてるようなものなので、そこの2点にこだわりました。
どの棚に並ぶかまで考えてっていうのはね、
深いですね。
深いですね。
ちょっと著者はそこまでなかなか考えられない、
ただ今メモしてる人たくさんいましたんでね。